こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。人生を好転させる二域鉄活は、肝臓学を専門とし栄養指導にも取り組む医師石田清隆が、女性に多い慢性的な不調を鉄不足という視点から捉え直す健康実用書である、だるさ、気象の辛さ、意欲低下、肌の乾燥、浅い睡眠、苛立ちなどを単なる気分や多忙の問題として片付けず、体内の鉄の状態と関連づけて検討する中心となるのは、鉄の働きを酸素運搬、神経伝達物質、コラーゲンエネルギー産生の書面から見る音声分類と食事、胃腸環境サプリメントを含む2週間の実践提案である。本書の目的は、自己判断で病気を断定することではなく、不調の背景に栄養状態という検討対象を加え、日常的に改善可能な行動を具体化する点にある。とりわけ月経や食事制限などを通じて鉄不足に陥りやすい読者へ向け、栄養医学の考え方を生活に接続している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、貧血でなければ大丈夫という見方を問い直し、鉄不足を不調の候補として扱う本書の出発点は、明確な貧血と診断されていなくても鉄の不足が日常の不調に関係しうるという問題提起である。月経のある女性は鉄を失いやすく、忙しさ、偏った食事、過度なダイエットなども補給不足の一因になりうる。そこで著者は、だるい、朝に起きにくい、集中しにくい、肌が荒れる、眠りが浅いといった訴えを正確、年齢、ストレスだけで説明しないよう促す。ただし、これらの症状はいずれも鉄不足だけに特有ではない。本書を読む際に重要なのは、鉄を万能の原因とみなすことではなく、見落とされがちな栄養上の要因として点検する姿勢である。症状が強い、長く続く、急に悪化した場合には、他の病気や出血の可能性も含めて医療機関で確認する必要がある。その前提に立つことで、本書の主張は安易な自己診断ではなく、生活習慣と検査、医療相談を結びつけるための入り口として理解できる。女性の不調を曖昧に我慢させず、主体的条件から再検討する点が本書の基調である。次に、音声分類で鉄の役割を酸素、神経、コラーゲンエネルギーの4領域から整理する。本書の特徴的な枠組みが音声分類である。これは鉄の役割を O 酸素運搬、 N 神経伝達物質、 C コラーゲン合成、 E エネルギー産生という4つの観点から整理する。酸素を運ぶ働きは、疲労感や息切れを連想しやすい一方、本書はそれだけに鉄の意義を限定しない。神経伝達物質との関係から、気力や精神的な安定、コラーゲン合成との関係から肌や髪の状態、エネルギー産生との関係から活動性を考えることで、読者は自分の不調を多面的に振り返れるようになる。この分類の実用性は、症状を羅列するチェックリストではなく、なぜ鉄が広範な体幹と結びつきるのかを説明する点にある。反面、複数の不調があるからといって鉄不足が確定するわけではない。音声分類は診断基準ではなく、食事内容、月経の状況、検査値、生活習慣を専門家と確認する際の整理法として使うのが妥当である。医学的な機能説明を読者自身の観察可能な変化へ翻訳したことが、この枠組みの価値である。さらに、鉄だけを増やすのではなく、オーソモレキュラー栄養医学の視点で胃腸と栄養全体を整える。鉄活の土台として本書が紹介するのは、オーソモレキュラー栄養医学の考え方である。これは栄養素を単独で扱うだけでなく、個人の状態に応じて不足や利用のされ方を検討しようとするアプローチで、本書では鉄活に関わる7つの栄養医学的ポイントとして示される。特に重要なのは、摂取量と吸収利用は同じではないという視点である。鉄を含む食品を選んでも、食事全体の偏りや胃腸の状態によって期待通りに補給できるとは限らない。著者が胃腸の状態を整えることに触れるのはこのためである。また鉄が不足しやすい人には他の栄養素の不足も重なりうるため、鉄だけを急いで補う発想には限界がある。本書は食事の内容、消化吸収の条件、必要に応じた補助的手段を一つの計画として考えるよう促す。もっとも、オーソモレキュラーという語を根拠の強さを保証する名称として受け取るべきではない。検査結果、既往歴、服薬状況を踏まえ、個別の医療助言と併用する姿勢が安全で現実的な読み方となる。そして、食事の工夫とヘム鉄サプリメントを吸収効率と安全性の両面から位置づける。本書は鉄分の多い食品と食べ方を扱いながら、食事だけで十分な鉄を補うことの難しさにも言及し、ヘム鉄を中心とするサプリメントの活用を提案する。ヘム鉄と非ヘム鉄では吸収のされ方に違いがあり、食事の組み合わせによっても吸収効率は変わる。そのため、単に鉄の含有量が多い食品を探すより、継続可能な食事設計として考える必要がある。本書が肉料理のレシピや鉄の吸収を意識した食べ方を示すのは、知識を実行へ移すためである。 同時にサプリメントを食生活の代替ではなく補給を支える手段として位置づける点が重要になる。鉄は不足が問題になりうる一方、誰にでも多く摂れば良い栄養素ではない。鉄過剰が懸念される人、特定の疾患がある人、治療中服薬中の人は自己判断での高用量摂取を避けるべきである。本社にもサプリメントを悟らない方が良い場合への言及がある。食品サプリ検査を対立させず、体調と安全性を確認しながら組み合わせることが提案を実用的にする。最後に2週間の実践プログラムと症例紹介によって栄養改善を観察可能な生活行動に変える。題名の2ウィークは鉄不足の可能性を知るだけで終わらせず、短い期間に生活上の行動を試し体調の変化を観察するための実践設計を意味する。本書は鉄活の進め方に加え、改善を実感した人々のケーススタディを掲載し、抽象的な栄養論を具体的な生活の課題へ近づけている。2週間という期限には永続的な努力をいきなり要求するのではなく、食事、胃腸への配慮、必要に応じた補給、睡眠や体調の記録を始めやすくする利点がある。読者は朝の起きやすさ、疲れ方、睡眠、肌の状態、気分などを同じ条件で記録すれば、漠然としたなんとなく不調を観察可能な情報に変えられる。一方で2週間で全員に明確な改善が起こるという保証ではない。鉄の状態の回復には時間を要する場合があり、症状の原因も多様である。したがってケーススタディは再現を約束する証拠ではなく、実践の見通しを得る材料として読むのが適切である。短期プログラムの価値は結果を急ぐことより体調と栄養の関係を継続的に検証する習慣を作ることにある。結論として、本書は月経のある女性、食事制限をしている人、慢性的な疲労感や意欲低下、肌睡眠の不調を抱え、その背景に鉄不足がないかを確認したい人に向く。鉄の機能を説明するだけの栄養本ではなく、音声分類による自己観察、胃腸環境を含む栄養の見直し、食品の選び方、ヘム鉄サプリメントの位置づけ、2週間の実践という流れを一冊にまとめている点に特徴がある。特に鉄を酸素運搬だけでなく、神経伝達物質、コラーゲン、エネルギー産生にも関わる要素として整理するため、読者は不調と栄養のつながりを立体的に考えやすい。一般的な貧血対策本よりも、診断に至らない不調や生活習慣に焦点を当て、実行手順を明確にしていることが差別化要因である。ただし、症状の原因を鉄不足に限定しないことが不可欠である。強い倦怠感、異常な出血、動悸、息切れなどがある場合、あるいはサプリメントを始める場合は、検査や医療者への相談を優先したい。本書は医療の代替ではなく、栄養状態を見直し、適切な受診と日常の改善行動をつなぐ実用的な補助線として有用である。ご支援いただける場合は、石田清隆こと、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。